この11章のところには熱心に神様に求めることが記されてあります。イエス様は祈っておられたわけですけれども、その祈りが終わった時に弟子の一人が、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと求めてきたわけです。今イエス様の力がどこにあるのか、それは祈りにあるということが弟子たちに分かったわけです。なぜならばイエス様はこの修行をするとか鍛錬をするとか練習して強くなると、そうではなくて本当にこの祈りによって神様、主なる神様が自分を強くしてくださる、そのことが弟子たちは3年半共に寝起きをしていて分かったことではないかと思います。そして祈るときにはこう言いなさいと2節以降に主の祈りが出てきているわけです。他の福音書にも出てきているわけなんですけれども、主の祈りは今日でも礼拝の中で私たちは祈りをするときに用いているわけなんですけれども、この主の祈りは言うならば祈りの原型、祈りの手本であるわけです。私たちはこの父なる神様に求めていく、そのことをイエス様は弟子たちに教えられました。そしてこの一つの例え、パンを友人に貸してくれ、夜中にそんなことは普通はしないと思いますけれども、しかしそのことは8節の終わりを見ると、その友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。友達のしつこさのゆえ、友達だからっていうんではない、もう熱心に求める、もう与えられるまで、お願いをする、祈りというのはそういうことが必要であるということを、イエス様は言われたわけです。人にしつこく求めるのは良くないかもしれません。しかし神様は全能の神であり、そしてまた私たちを愛してくださる方であるわけです。人に対するしつこさは必要ではないと思いますけれども、しかし私たちは神様にもう与えてくださるまで求めなければならないわけです。そのことは9節に、ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられますと、はっきりとイエス様は約束してくださったわけです。10節にも、誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれますと、マタイの福音書にもそのことは出ているわけなんですけれども、私たちは熱心に父なる神様に祈り求めていかなければいけない。じゃあ父なる神様は何を与えられるのか。13節の終わりのところを見ると、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますとイエス様は言われたわけなんです。私たちが求めるべきものはパンではない、実はもう一人の助け主、ご聖霊が使わされる、そしてまたイエス様がなされたように、また私たちの間の中にご聖霊が働いて神様の御業を表してくださる、私たちはそれをやはり熱心に求める必要があるんではないかと思います。あのペンテコステがなぜ起こったのか、やはり残った弟子たちが120人一生懸命集まって、そして祈り求めた、その結果ペンテコステの日に聖霊は下ってくださり、教会が誕生する、持ち物を分け与えるというような驚くべき愛の御業が実現したということであるわけです。しかしなかなか私たちはそのことを悟ることができませんし、パリサイ人たちも何と言ったのかというと、その悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出してるんだと、彼らはその霊的な働き、神様の御業というのは理解できなかったわけです。ベルゼブルというのはその土着の信仰、異邦人の宗教の中の、これはハエの王という意味があるわけなんですけれども、すなわちそれはもうサタンということになるわけなんですが、サタンの力で悪霊を追い出している。しかしそんなことをすればもう内輪もめがあってサタンは立ち行かなくなっていく、 そうではないということをイエス様はパリサイ人たちに語られたわけです。20節を見ると、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。それがもうイエス様がはっきりと言われたことであるわけです。神の国がもうあなた方のところに来ている、悪霊どもは追い出され、病の人たちは癒され、死人さえも生き返る、そのことをイエス様はなされたんですけれども、それはもう神の国が近づいている、神の国は遠い天国にあるのではなくて私たちの間にあることをイエス様は実現された。また願くは私たちもそのことが私たちのうちになされていき、また私たちも神の国の現実を見るものでありたい。本当に病の人たちが癒されて、悪霊が追い出され、神様のその幸いが豊かに与えられる。それはまた聖霊が働かれることであり、使徒の働きを見るとイエス様はおられなかったわけですけれども、聖霊が働かれて使徒たちを用い、そして神様の御業がなされているということを私たちは見ることができるわけです。そしてそのことはこの一人の女性が27節に、あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は幸いです、多分これは母マリアのことを言ったんではないかと思いますけれども、まあ、今でもマリアを崇める人たちはいますが、イエス様が何と言われたのか、28節を見ると、しかしイエスは彼言われた、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る、それを実行する人たちであると。ですから私たちも幸いなことは何なんだろうか、神の言葉を聞き、そしてまた神様が願っておられることを私たちが実現していくということにであるわけです。そしてそのことはヨナによって表された。旧約聖書にヨナ書があるんですけれども、彼はこの東のニネベに行って、そしてそこでこの神様の救いの御言葉を語りなさいと言われたんですけれども、私はダメです、あんな大勢の異邦人たちがいるところに自分一人が行ったって誰も聞いてはくれない。彼はもう反対して地中海の方に逃げていく。しかし魚に飲み込まれて三日三晩彼はそこにいたんですけれども、彼は悔い改めて、そして魚から出ることができて、彼はニネベに行って福音を語った。するとその人々はなんと王様からもう下々に至るまで全部彼の言うことを聞いて悔い改めたということがこのヨナ書に出ているわけなんですけれども、32節のところを見ると、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。もうイエス様のことを自らが語られたわけですけれども、イエス様もまた死の中からよみがえられた。そしてまたイエス様が語られた福音は今日に至るまで語られているわけです。そしてまた私たちはそれを受け継いでいかなければいけない。そのことのためにこの明かりを灯すこと、燭台の上の光のことをイエス様は語られたわけですけれども、34節見ると、体の明かりは目です、あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。本当にこの目が死んでるとか生きてるとか、そういうのは本当に目の光によってわかる。もう生き生きしていると目はもう本当に輝くものであるわけなんですけれども、35節に、ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。私たちもやっぱりそのことを気をつけなければいけないと思います。自分が生き生きとしているのか、死んでいるのか、じゃあその光はどこから来るんだろうか。36節を見ると、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。私たちを満たしてくださるのは誰なのか、実はそれは 聖霊であるということなんです。ですからイエス様は、この父なる神様は聖霊を与えてくださる、今も働いてくださり、またご聖霊が私たちのうちに満ち溢れる時に、私たちは力を、また励ましをいただいて輝いていくことができる。私たちは自分自身で輝くこともできなければ、また光ることも自分の力ではできないわけです。しかし父なる神様はあの弟子たちに聖霊を与えられたように、また私たちも与えてくださり、そしてまた私たちは輝くことが可能となるわけです。その後に一人のパリサイ人が食事をしていただきたいと招いたんですけれども、イエス様はこの41節を見ると、とにかくうちにあるものを施しに用いなさい、そうすれば見よ、あなた方にとって全てが清いものとなる。そのうちにあるものを施しに用いる、全てが清いということを言われたわけです。まあ、彼らは十分の一を捧げるということはしていたわけなんです。しかしその捧げる彼らの心の思いは一体どうだったんだろうか。彼らは愛に満たされて、そしてまた喜びと感謝を持って彼らは捧げていたのか。そうではなかったわけです。決められてるからやっているんだ、それだけにしか過ぎなかった。だから彼らの心の中には喜びとか感謝っていうのは乏しかったわけです。ですからイエス様は、まあ、42節を見ると、正義と神への愛をおろそかにしている、十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。私たちも十分の一はやはりしなければなりません。しかしそれ以上にまた大切なことは正義と神への愛ということであるわけです。私たちは本当に神様が正しいとされたことをしっかりと行い、そして神様を愛しているだろうか。私たちは心から神様を愛し、また神様が求めることを私たちは愛の上にやっていく、その必要があるわけです。またこの律法の専門家たち、パリサイ人たち、気がつかなかったことがあるわけですけれども、それはこの先祖たちがしたこと。48節を見ると、こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだからと。本当にかつてどういうことがあったのか、それはもう旧約聖書を見ると明らかなことです。51節にはアベルの血というのがあるわけです。カインとアベル、もう最初の人殺しが創世記の初めの中でなされたわけですけれども、またザカリア、これは祭司であるんですが、第二歴代史の24章にそのことは出てきています。このザカリアも王に直言し正しいことを言ったんですけれども、反感を買って殺されてしまった。でも同じことがこのイエス様の時代にも起こり、そしてイエス様はその憎しみの上に殺されてしまう、それがもう実際の姿であったわけです。また私たちもどうなんだろうか。私たちはその信仰の原点、愛の動機によって私たちはことを行っているんだろうか。あなたの成していることは愛か欲か、まあ、私たちもそのことが問われるところがありますけれども、私たちも愛の動機によって、それはイエス様が私のために十字架で身代わりになって死んでくださり、罪を許してくださった。私を愛してくださっておられる。イエス様は死んだ方ではなくて、死の中からよみがえって、そして今も私たちの心の中に生き働いてくださり、神の国の御業を成してくださる。そのことをまた私たちは信仰によって現実のものとさせていただきたいと思います。